こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様お元気でしょうか。尾崎和夫です。秋分の日が過ぎ、ここアリゾナも日の光が和らぎ始めています。空にはイワシ雲が勢いよく広がっています。朝晩も爽やかな風を感じるようになりました。荒川先生、お元気していらっしゃいますか。
皆さんこんにちは、荒川よりこです。テレビで報道された富士山の初冠雪、美しかったですね。夜空に静かに輝く中秋の名月を眺めながら、おはぎを美味しくいただきました。
さあ、それでは今月のお便り交換の時間を始めてまいりましょう。今日はまず若いリスナーを2人、初めてお便りをいただいておりますので、荒川先生に読んでいただきます。
はい、まず最初は12歳の京都市の内海秀人さんのお便りです。 HCJB 日本語放送はとっても面白いので楽しく聞いています。続けて放送日を忘れないようにして毎週聞きたいです。リーチビヨンドはとても面白いです。続けて聞きたいです。二人目は東京都大田区の瀬川正弘さんです。瀬川さんは小学2年生です。少しザーザー聞こえた感じでしたが、初めてマリンバの調べを聞きました。オーストラリアからの放送なのにすごく聞こえてびっくりしました。
いや、びっくりしたのは私たちの方です。ネットやスマホであらゆる情報を手にすることができる時代ですが、短波に見せられるヤングが育っていることが嬉しいですね。で、ザーザー聞こえるのは、これこそ短波放送の心臓の音なんですよ。マリンバの調べをキャッチされたということですが、マリンバのオープニングの曲を45年前にキャッチされた方をご紹介しましょう。滋賀県大津市の村西秀彦さんです。私は今から45年近く前、中学校の入学祝いに亡き父から買ってもらったソニーのスカイセンサー5900をこの度修理しました。トランジスタを11個、コンデンサーを3個、それを交換したところ、感度が素晴らしく向上しました。そして最初にダイヤルを合わせたのが HCJB です。当時は短波放送受信がブームで、私も赤道直下エクアドルの首都キトーからのアンデスの声を聞くのが楽しみでした。マリンバによる桜の調べは今も耳に残っています。昔ながらの声をこうして変わることなく耳にすることができて感動です。そして何よりもお互いに双肩でいることに感謝しております。村西さん、本当にそうですね。これからもどうか よろしくお願いします。続いて北海道札幌市の吉田光三さんからのお便りです。マリンバの調べ、非常に懐かしく聞かせていただきました。今後ともこのような放送を継続していただけると幸いです。折り紙の歌では、加瀬三郎さんと現地の方との交流もさることながら、いろいろな国の情景が目に浮かぶようで、旅行気分も味わうことができます。加瀬さんの精力的な活躍ぶりを楽しませていただいております。愛知県豊田市の吉江クリスタさんからのお便りです。今日はマリンバの調べに乗せて、赤道の国エクアドルの曲やラテンにちなんだ曲を聴かせていただきました。とても良かったです。ただ、バラの単語の曲名が、その前後に輸出産品のバナナのお話があったので、バナナ単語と聞こえてしまいました。自分でも戸惑いました。折り紙の歌では、カセさんがカリブ海の島、キューバのサンチアゴでキューバを訪問されましたが、実は私も個人的に20年ほど前、同じような時期にサンチアゴでキューバを訪れたことがあります。そこで赤飯のようなご飯料理とマンゴーがとても美味しかったという同じような経験をしました。番組後半の希望の言葉を聞きながら、私たちは偏見とか古い飲酒などにとらわれがちですが、もっと素直に誰とでも接することのできることの大切さを再認識させられました。現地体験は何よりも教養を深めてくれます。
清須市の鈴木秀夫さんのお便りをご紹介します。マリンバの調べ、懐かしいです。アンデスの声のアーカイブですね。今改めて聞いてみると、その素晴らしさがわかります。マリンバの品のある演奏は今も新鮮です。もしできましたら、私が大好きだった番組、ホルヘ・サンブラノさんのエクアドル音楽をどうぞもアーカイブから放送していただきたいです。鈴木さんのご希望に添えたいと思います。次は静岡県静岡市の中島則弘さんのお便りです。マリンバの調べでは、軽快なラテン音楽と曲と曲の間のお話がテンポよく大変よくマッチして聞き入ってしまいました。また希望の言葉では、ヨハネの福音書第4章からサマリアの女の出会いについてでしたが、当時のユダヤとサマリアの状況など、歴史背景も含めて解説していただいたので、とてもわかりやすかったです。三重県津市の石崎京志郎さんも、マリンバの調べを楽しんでくださいました。最近講師ともども忙しく、ラジオを集中して長い時間聞くことが難しくなってきています。でも、なんとか時間を見つけて聞いています。マリンバの調べなど、過去に放送された番組を聞くことができるのはとても貴重です。全世界の放送局は、制作した番組、大切にかつ責任を持って、後世に伝えるため、保存しておいてほしいと思います。次は、長野県長野市の高藤秀幸さんのお便りです。マリンバの調べは、HCJB の看板番組ですね。BCL を始めた中学生の頃、アンデスの峰を越えて届くマリンバの音色に感動したことは今でも忘れられません。久子さんの落ち着いた優しいナレーションがマリンバにぴったりでした。続いて、三重県桑名市の三中博明さんのお便りです。マリンバの調べは毎回楽しみにしています。軽快なリズムはとても耳に心地よく響きます。 アンデスの峰を越えて届いていた響きが今でもよく覚えていて忘れられません。
続いて群馬県太田市の岡田博之さんからのお便りです。本日の放送で私のお便りもご紹介くださりありがとうございました。この番組でお名前をよく紹介される方々の中で、私が社会人になって配属された頃の先輩だった方とよく似たお名前の方がおられます。その先輩の方も確か中学生の頃に BCL をされていたと聞いたことがありましたが、その後の消息は分かっておりません。もしそうでしたら、これからもお元気でご活躍くださいようにと願っております。さあ、岡田さんの先輩の方とはどなただったんでしょうね。再会できるといいですね。東京都世田谷区の宮城浩二さん、折り紙大使加瀬三郎さん、マリンバの調べなどの番組を聞きながら、私も他のリスナーの皆様と同じ気持ちになっていますとお手紙に書いておられます。またお便り交換の時間での皆様のご感想にもいつも共感を覚えます。番組制作する側と番組を聞く全国のリスナーの方々とのつながりを強く感じます。リスナーのためのリスナーによるリスナーの HCJB であることがよくわかります。続いて神奈川県相模原市の内田勝久さんからのお便りをお読みいたします。今日のお便り交換の時間にマリンバの調べを聞いての私の感想が紹介されましたが、早速これを聞いた友人からメールをもらいました。彼も熱心な BCL で HCJB 四国放送を熱心に聞いています。で、先週久しぶりに会食をしてこの話題で盛り上がりました。今私はマリンバの調べを聞きながらこのレポートを書いております。実は36年間の放送記録マガジンアンデスの恋というマガジンランド社から発行されたその雑誌の中にそのマリンバを前に写っているジンショーさんの写真が載っているので、それを見ながらこの番組を聞いております。また南米フライの旅の時の写真もそこに出ておりますので、その番組を記載にはそれを見ながら聞くようにしております。尋常感が得られます。福島県郡山市の高橋豊さんのお便りです。今年の夏季休暇は自粛ムードで例年にない様相を呈していますが、ラジオの調子と創意工夫でバケーションを楽しむようにしております。そのまず第1日目、今日はそのマリンバの軽快で美しい音色を聞かせていただきました。エクアドルについての説明そしてご案内もありとても興味深かったです。で、エクアドルといえば福島県が生んだ世界的な医師野口英世博士が黄熱病研究のスタートを切った国と伺っております。太平洋を1万 5000km 隔てたエクアドルですが、ぜひとも一度は訪れてみたいと思っております。
神奈川県横浜市の小野沢栄さんもマリンバの調べを喜んでくださっています。毎月楽しみにしているマリンバの調べ、ジーン・ショーさんのマリンバ演奏と久子さんの語り口が短波ラジオから流れると懐かしさに思わず胸がいっぱいになります。次は東京都府中市の佐伯義則さんのお便りです。 HJB の放送はいつもは家族はテレビを見ていて HJB を聞いていませんでしたが、今日は勇気を出して 一緒に放送を聞いてもらうことにして、ラジオをリビングに置いて誘ってみました。私以外の家族は、短波放送受信のことは何も知らないので、最初は皆ポカーンとしていました。ところが、折り紙の歌の話になると、母が自分も折り紙の達者な視覚障害の方に会ったことがあるという話をしてくれたので、朝食が盛り上がりました。また、マリンバの調べも、各地のリスナーからの感想を聞いて、素敵な音楽が聴けるようだから、ぜひ聴きたいと言っていました。最後に、お便りをご紹介できなかった方のお名前として、私の名が呼ばれたとき、父が、ああ、すごいね、と言ってくれました。これからも、短波放送をみんなと聞きたいと願っております。
続いて埼玉県所沢市の小峰実さんからのお便りをお読みします。朝の放送は毎回安定して良好に受信できていますが、夜の再放送は聞こえる日と聞こえない日とがあり不安定です。リスナーの皆さんからの受信報告はどうでしょうか。お便り交換の時間はそれぞれの番組へのリスナーの皆さんからのご感想が紹介されるので、番組を思い返したりしながら毎月楽しみにしています。さて、毎年楽しみにしているといえば日本ふれあいの旅ですが、今年は実現できなくて残念です。そこでせめてネットを通してだけでもリスナーの皆様とお会いできればと思いまして、ズームミーティングを企画させていただきました。そして8月の15日と9月12日のミーティングが終わりましたが、この後は11月は11月14日、そして12月は12月12日と、あと3回、いずれも土曜日に正午から1時間にわたって行うことになっております。さて、そのズームミーティング第1回に参加された島根県出雲市の小川達也さんからいただいたお便りをお読みしましょう。1時間余りのズームミーティングの雰囲気がそのまま電波に乗って伝わってきました。テキサスから道夫さん、メロディーさん親子の歌で締めくくっていただきました。あっという間の1時間でしたが、お言葉に甘えて参院 BCL の集いについてご案内させていただきました。私ばかり長々と喋って申し訳ありませんでした。来年はオンラインではなく、ぜひとも直接お会いしたいと願っております。来年はできれば出雲の方に出かけてみたいと思っております。岡山県岡山市の竹野匠さんは、私は途中からのズームミーティングの参加でしたので全部はお話は聞けませんでしたが、オンラインリスナーの人から1週間後には番組になってオンエアしてくださったので、全部をもう一度通して聞くことができました。音質も良くて、オンラインならではの賑やかな雰囲気が伝わってきました。今回のミーティングで皆様の顔を見ながらトークでき、しかも地域に限定されないワールドワイドなミーティングが可能だという新しいリスナーの集いのあり方が証明されたような気がしています。大変貴重な機会を設けていただきありがとうございました。さて、千葉県千葉市の富田俊明さん、出張先の南太平洋のパラオ共和国から参加してくださいましたが、次のような感想をお寄せくださっています。ミーティングは初の試みということでしたが、とてもスムーズにできたのではと思います。今私はコロナウイルスの検疫のため2週間の隔離期間中で、隔離に加え土日となれば何もすることがなくなってしまいますが、 SCJB が日本語放送を流してくださっているおかげで、朝夕とも番組を楽しむことができています。パラオ共和国における受信状態は概ね良好です。雑音が大きくなる時間帯もありますが、概ね内容は理解できています。次は愛知県名古屋市の大月秀明さんのお便りです。ズームでのリスナーの皆さんとの会話をそのまま放送で流していただき、斬新なアイデアであり、お話の内容もはっきり聞き取ることができるのでとても面白いです。次回も楽しみにしております。ただ、一般公募に加えて他に誰か専門家の方にも参加していただいてお話を聞いてみたいとも思っています。ちなみに私の受信システムは USB ドングルを iMac に挿し Cubic SDR というソフトで受信しております。アンテナは室内に置いております。大阪府池田市の松本明さん、関西でのリスナーの問いではいつもマイクを片手にインタビューしていただいているんですが、今回は初めてのズームミーティングを体験されて、次のような感想をお寄せくださっています。2020年 HCJB リスナーの集いは、初めての試みとして、ズームミーティングでの開催となりましたね。でも、従来のリスナーの集いと同様に大変楽しい時間を過ごすことができました。松本さん、第1回のズームミーティングでは最後の締め切りをいつものようにしてくださりありがとうございました。さて、ズームミーティングですが、この後は11月と12月を予定しております。11月は14日土曜日、12月は12月12日、同じ土曜日の正午12時からの予定です。参加ご希望の方は、事前に参加するための必要なミーティング ID とパスコードを私の方からメールでお届けいたします。
愛媛県松山市の矢野幸太郎さん、折り紙の歌を聞かれて折り紙がしたくなりましたと書いてこられました。中学進学のお祝いは折り紙セットがいただけることでしょう。お楽しみください。それでは、この時間にお便りをお読みすることができなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。まず北海道からです。北海道、武井明さん、渡辺剛さん、宮城県、白石真一さん、福島県、佐々木明彦さん、高橋豊さん、陽丸康介さん、新潟県、新田健二さん、鈴木正史さん、金子博史さん、石川県、茶木直之さん、群馬県、小林重彦さん、千葉県、尾茂秀樹さん、根本博之さん、松永のぞみさん、中川峰夫さん、須藤美希夫さん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、小林哲郎さん、牧野真さん、東京都、須藤達也さん、細川康文さん、細谷正夫さん、坪井俊樹さん、鈴木俊博さん、宮城浩二さん、神奈川県、大竹俊道さん、水内正弘さん、丹野秀夫さん、加藤信也さん、関本勝さん、及川和明さん、中村隆義さん、静岡県、富山義弘さん、愛知県、鈴木秀夫さん、吉江邦久さん、中島秀幸さん、岐阜県、幅広樹さん。
続いて三重県です。三重県、尾崎悟さん、石崎京志郎さん、大阪、 小原幹雄さん、柏木正夫さん、滋賀県井上幸男さん、京都長野正和さん、奈良県松井博之さん、田中陽一郎さん、山崎文久さん、榎本誠一さん、兵庫県矢浦哲也さん、岡山県上村明夫さん、前田明夫さん、広島県三宅秀光さん、恩塚明さん、島根県浜村聡さん、山口県矢吹隆さん、愛媛県加藤元和さん、矢野幸太郎さん、香川県宇治部明彦さん、福岡県木下博道さん、関谷文則さん、土屋義信さん、岡村文人さん、長崎県古川隼人さん、木寺美琴さん、浦上忠さん。
なお、この他にロシア・ウラウンデ市のイゴール・コルケさんから今月もレポートをいただいています。また、中国・上海市から安田義雄さんが送ってくださった受信報告書が届いています。それでは、次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
これで今月のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。